はい、どうも、日曜日の競馬が終わりました。月曜日に、書いた週報、まあ私が書いたわけじゃないんですけども、まあいつも、JRA のプロモーションキャラクター関係についていろいろと情報をくださいます S 様っていう読者様がいるんですけども、その方と、兄貴殿が、揃ったご意見でしてね、助の字に注意だろうということをですね、私に教えてくれたわけなんですよ。紹介の回ですね、助。で、まあ、先週、それ馬券になりましてね、藤岡祐介も、人気薄で3着に突っ込んできましたし、ル・シュ・バルドールで、プロキャンステークスですね。でも結果出ちゃってるしなと。だから今週以降も、この助の字は出てきたらとりあえず買うべというようなね、まあそういうことを週報に書きました。で、日曜日なんですけども、ネギシステークス、シルクロードステークス、モジステークスと、この助の字探しますとね、ネギシステークス、これ原祐介だけですよね。5枠10ゼッケンバトルクライの、これ原祐介でしょ。それからシルクロードステークスはですね、太宰圭介しかいませんね。1枠の吉村誠之助と、まあ、2着した佐々木大輔も助なんですけれども、これ字違いますもんね。吉村誠之助の助は助けるという字で、佐々木大輔のは車編の助ですもんね。紹介の回の助っていうのはね、太宰圭介だけなんですよ。それから小倉のメインの文字ステークスは、国分京介の助、それから藤岡祐介の助、この2人だけですね。あと田口寛太乗り換わった 長岡義人もこれは助じゃないですしね、鮫島勝馬も違いますもんね、2人しかいないんですよ。でね、全部馬券になりました。はい、まず文字ステークスなんですけども、国分京介本人ではないんですけども、同枠のことほど採用2が1着ですわ。で、2着は、萩野サステナブルに乗り換わった、藤岡祐介の、助ですね。で、シルクロードステックスは、太宰圭介のね、16番人気ラッパフィディ1着で単勝8500円ですって。で、ネギシステックス、原祐介。これもう全く人気なかったっすよね、バトルぐらいね、2着でね。これも本当にね、兄貴殿に顔向けできませんわね。もちろんまあ S 様もそうなんですけどもね、兄貴殿はね、もう助だ、もう助買えよ、絶対買えよお前、はい、わかりました、買いますって言って買ってんですよ、ね。まあ実はね、ネギシステークス5枠はね、これはエンペラーワケなんでね、こんなもんはね買う気全くなくてですよ、はい。まあ来るならバトルクライの方なんだろうなとは思ってましたけれども ね、なん7番10番のワイドを持ってるか持ってないかちょっと後で馬券確かめてみますけどもね、菅原明は買いたかったんですけど、これ軸でね、3着でね、ウェイワードアクトがね、これだけはいらねえだろうと思ったら同枠の野郎が1着しちゃってですね。本当競馬って何ですかね、このね、1ゼッケンいらねえんだけど1枠が1着とかね、ちょっとまあ私もブレてますけどもね、まあとにかくね、まあその助の字の元はどっから来るのということですけれども、これはこの場では言いませんけれどもね、大体ね、勘の言い方はお分かりでしょ、ああ、そこから来るんだろうな、来てるんだろうな、っていうのはね、はい。で、78っていうね、枠連の目も出るしね、シルクロードステークス。まあ、枠連は安かったですけども、はい。ああね、本当にね、恐ろしい世界ですよ。だからね、普通の、神経で競馬やっててもダメだってことです。はい。なんかね、違うチャンネルに合わせないとダメだと思いますよ。もうね、これね、一生やっててもね。だって平気で来るじゃないですか、助の字全部。それね、予想はちょっとね、申し訳ないんです。ネギシステックス枠連4号で、2、3着、まあ1番手出して、で、しかもシルクロードステックスも7枠いってませんし、 菊沢和樹は早いレースで馬券になっちゃいましたし、小倉も当たんねえで土曜日もダメでっていうことで本当に申し訳ないんですけども、はい、まあ早い話週報さえ読んでりゃいいってことですよね。あ、週報今週どんなこと書いてんだ、あの高本は話して、あ、助の字か、よし分かった、じゃあ助の字全部買っとくわっつって、で来なかったら謝罪と賠償をなんて言ったらね、でも全部来ましたっていうことでね、あ、ご祝儀お待ちしてますなんて、それはまあ冗談ですけども、はい、本当にね。あとね、土曜日一発出たじゃないですか。あれが、5800万馬券ってね、18番人気1着、17番人気2着で。これ私おすすめレースにね、まあ設定させていただいたわけですよ。まあ、どうしてそのおすすめに設定したかっていうね、その理由はね、まあこの場では伏せますけれども、だから、まあ、あれ、7枠から、7枠軸にして、で、7枠はどっかで出んのかなって思ったら、いや、シルクロードステークスのこと言ってましたよね。7枠、この、太宰健介のね、バカだな、こんなのね、萩野サステナブルとかね、こんな中途半端なね、ネオトキオ危ねえんじゃねえかなんすね。ネオトキオは、これはね、反対教える出しでしょ、こんなもんね。地方多いからやってきた馬が3頭ともね、ずらり14、15、16に並んでるなんてね。本当にね、JRA の抽選機、一回、枠順抽選機をね、一回点検した方がいいと思いますよ。なんかぶっ壊れてませんか？こんな並びになります？ね、コンピューターによるその厳正なる抽選の結果って言いますけども、コンピューターって本当、どういうプログラミングしてるかだからですね。それはまあやめときましょうね。はい。もうこれ以上は言いません。はい。そういうわけで、まあ来週以降どうですかね。もうね、来週も残ってない、またなんか違う要素がね、反映されてくるんだろうなと思いますから、助の字から一旦離れた方がいいかもしれませんけどもね、こんだけ炸裂するわけですから。コンちゃんもね、先週なんか馬券を思いっきり取ってましてね、あいつ、馬券ね、皆さん、なんかメール、で、問い合わせてくるというか、コンちゃんって馬券買ってんでしょとかね、そういうふうに、言ってくる方はおられるんですけれども、いや、そういうふうに思われる方はね、まだまだちょっとコンちゃんのことをね、全然分かってない人だなっていうね、もうとにかくあいつはね、異常性、の塊なんすかね、まあね、医学的アプローチでいくとね、まあ、自閉スペクトラムなんだろうなっていうね、それにまあ当てはまる、しかもかなりちょっと高度な方の、はい、で自分のこだわりはすごいんです。だともう超偏食で、何にも食えないんですよ。幕の内弁当ポンと渡して食べなーっつっても食べれるもんないです。はい。とにかく好き嫌いの激しい、もう超偏食で、それからこだわりもすごいんですよね。一回これと決めたらもうそれ以外は、まあ買わないっていうかね。午後の紅茶っていうね、ミルクティーのブランドあるじゃないですか。あれはもう、美味しいと思ったらね、高校の時に新発売になったと思うんですが、それ以来、それしか飲んでないですよ。その58歳まで。で、タバコも、ラークがあって、ラークマイルドっていうのが、高校の時に発売になったら、吸ってみたら、あ、これうまいなっつったら、58歳まで、ずっとラークマイルドです。ラークマイルド、もう一本です。私の場合はね、タバコまあ吸ってた頃っていうのは、一番最初にショートホープ吸って、マイルドセブン、マイルドセブン吸って、まあ、いろんなね、銘柄、にどんどん変えていったわけですよ。キャビンマイルドも吸いましたね。洋木だとなんだろうな。あ、セーラム。時折ね、メンソール挟むんですよ。メンソール吸いたくなって、で、半年ぐらいメンソール吸い続けて、で、またなんか普通のメンソールじゃないタバコに戻って、2、3年吸って、3年ぐらい経つとまたメンソール吸いてえな、つって、セーラムライトに、また戻ってみたりとかね、いろんなとにかくな、まあどうでしょうね、7、8種類のタバコを吸ってましたかね。でも今じゃもうそういうことは絶対ないやつで、もう ラークマイルドつったらもう一生ラークマイルドって。だから今度フィリップ・モリスが日本ね撤退しますでしょ。だからね、もうね吸いたくても吸えねえってんでね、ちょうどいいと思いますけども、もうやめ時だよと思いますけどもね。で馬券もね、なんで私がね、だいつもねレクチャーするんですよ。こうちゃん昼に来てからね、こう今日はねこういうことだからこうじゃねえのっていう話をねするんです。だけどね、自分に興味がない場合はもう右の耳から入って左の耳に抜けて、もう目ん玉がね灰色モードで、あそうなんですかーっつって、だから南部杯の時だってね、まあ先週よりも南部杯の時の方がね、私もう涙ながらにこんちゃんにレクチャー説得したんですよ。もう3連単こうでこうでこうで、もう4点まで絞れんじゃねえかなね。で、なおかつ俺はこれからオフと後楽園まで中央競馬終わってから買いに行くからなっつって、そしたらこんちゃんも、あじゃあ私も一緒に行きます、そうかやっと上がってくれたかっつったら、そのオフと後楽園の手前で、じゃあ俺ここでタバコ吸って帰りますって言って買わずに帰っちゃったっていうね、タバコ吸って帰っちゃって、そういうやつで、だから本当にね行動が読めないんですね。先週のそのまあ翔平の単勝もね、別にそんなにね進めたわけじゃないですよ。まあこういうことだから一着なんじゃねえのかこれなんですね、まあ大したつかねえけどよなんですね、一番人気でもないし、買ってみたら面白いと思うけどななんつったら、よっ分かりましたじゃあ買いますマッカードくださいって、その時だけ、しかもね多分8年ぶり以上、まあ先週も話しましたけどもね、いやそんだったら他に買うレースいっぱいなかったかっていうね、何なんですかね、なんか個人的にツボに入ったんでしょうね先週に限って。であとはもう興味がない時はもう一切買わないっていうね、変なやつっていうね。だから本人も自覚してるかどうか分かりませんけれども、相当生きづらいと思うんですよね。生きづらい世の中だなと思いながら生きてんじゃないですかね。まあ、自分が あまりにも特殊すぎるからなんですけども、その自分が特殊だっていう自覚はないんですよ。そういう人、こうちゃんに限って、ね、大変な人生だったなっていうふうには思いますけども、はい。今日のど自慢が、神奈川県の相模原市っていうところからだったんですよね。で、NHK の首都圏ネットワークって番組金曜日見てましたら、コーナーで、今週は NHK のど自慢が相模原市から行われますんで、そこに来てますっつって、なんか、レポーターのお姉ちゃんが、相模原市からのロケ、中継があったんですね。で、そこにマスコットが現れまして、相模原市のマスコットらしいんですけど、それがサガミンっていうね。あれ？サガミン？サガミンってあれだろうなんつってね、長島まなみのこと言ってねえかっていうふうに、先週加藤一二三さんがね、将棋指しの加藤一二三九段が亡くなったじゃないですか。で、あの人、ニックネームがヒフミン、ヒフミンだったですよね。ヒフミン。で、長島まなみがまなみんっていうニックネームなんで、そのつながりで、加藤一二三九段が亡くなったから、ヒフミン亡くなったから、長島まなみから買って万馬券取りましたっていうね、そういう賢い読者様からのご報告があって、で、あ、じゃあ、相模だから、じゃもう一回、まなみんあるかなと思ったら、来なかったんですけど、土曜日も何くらか乗ってましたけどもね、1レースも、馬券になることなく、なんか自転車の盗難アラームが鳴ってますね、外で。すいません、なんかビーピー言ってますけども。ただ、入ってたなんか枠が、土曜日馬券になってんですけどね、小倉の巌流島特別とか、はい。あと、あ、そうだ、巌流島特別で一着したデイトナモードっていう馬なんですけど、これ、前走、16着の馬ですよね。で、この前走16着も、まあ、ビリーなんですけど、ビリーも注意だよっていうことを、州法読者 の方はすでにまあ、これももちろん兄貴殿の、指令オーダーなんですけどね、最下位の馬に注意しとけよっていうふうに、おっしゃってましたね。実際来るっすよこんなのね。14番人気ですこれもね。でね、出て買えるわけがないんですよ普通の一般、競馬ジャーナリズムに洗脳済みの一般不安っていうのは、前走16着、14番人気で16着だった馬が、次走また14番人気で1着するわけがねえだろっていうね。だから、まあ、どんな好条件が揃ったって絶対買えるわけがないんですけど、わけがないんですよ普通の考え方だと。でも実際には来てしまうという、そういう世界でもありますよね。じゃあそのなぜこの、しかもね、デイトナモードね、私もジグにすりゃいいものバカでしょね、なんか違うとこ見てんですよ。だからこれね、静岡の鈴木さんとか兄貴殿もね、撮ってます。買ってご報告がもうすぐ舞い込むわけですけどもね。あと2、3名の読者様もね、本当に来たねなんてね、デイトナモード前走16着だったけどね、ちょこっと買ってみたよなんていうね、嬉しいご報告もあったんですけれども、じゃあこれ一体どっから来るものなのかっていうことですけども、さっき話しましたね、原雄介であり太宰圭介であり国分京介であり藤岡雄介なんですよ、ね、それとも同じこと、疲れます本当にね。で、あとバトルクライがね、バトルクライとダノンフィーゴが背負ったゼッケンで、あるね、食い物が完成しませんかっていう話でもあるんですよ。はい。私、シルクロードステークス予想を出して、レイピアっていう馬をね、8枠ならロードエアフォースじゃなく、あくまでこれレイピアの方だっていうふうに書いたと思うんです。まあ、私の場合はね、枠が分かってもね、その中で来る馬がね、ちょっとこれ怪しいですけども、なかなか狼少年になっちゃって、はい、すいません。馬通り来ないんですけども、ただ、今回はね、このレイピアっていうのは、特別な枠ゼッケンに入ったなっていうので、この馬じゃないかということを私はね、お勧めしたんです、はい。どういうことかと言いますと、8枠17ゼッケン。これはね、やばい枠ゼッケンなんですよ、と思います。で、ネギシステークスで大井から遠征してきた各地3頭が、14、15、16とずらり並びましたね。枠は7枠、8枠ですよね。この7枠、8枠って何ですかねって話です。で、バトルクライという、ね、この、頭文字がね、ドルクライと7ゼッケンのダノンフィーゴっていうのは、なんだと。なんだこれってことなんですよ。だから、まあ、4号という枠連を1番手で行ったら2、3着になっちゃいました。ごめんなさいっていうね。こういうことなんですけど。だね。恐ろしいですね。こういうことで、回ってる世界なんだけどもなーっていう。はい。ビーナスっていうね、曲ね。昔よくジュークボックスで聞いたんですけど、イギリスのお姉ちゃんの3人組でね、イングランド出身なんですか。イギリスって、ウェールズ、イングランド、それから、スコットランドですか、この3つで、同じ国じゃないんですよね、あれね。まあ同じ、そのグレートブリテンの中には入ってますけども、だからサッカーチームもスコットランドとウェールズとで違うじゃないですか、ラグビーチームとかも。だから、お前イングランド人かってスコットランド人に言うと、まあ、ちょっと憤慨されるんですよね。で、まあ、イングランド人なんですけどね、お姉ちゃんたちが3人ビーナスを歌った、本当にね、赤い悪魔のコスチュームで、お尻振ってね、プロモーションビデオ、あれがね、とっても大好きだったんですけども、ただ元の歌違うんですよね。違うグループが、はい、歌ってたらしくて、カバー曲だったらしいですね、曲はね。で、その29日に JRA がなんか結構すごいニュースというか、 まあ、海外でイギリスですか、海外ですごいその成果を上げている大馬主がいるんですけども、日本にね上陸してくるんですよ。お、これもうノーザンファームの、一強を崩しに来たのかなんてねまあどうでもいいですけど、知りませんけどもね、まあね、まあ、とにかくね2000何年かのジャパンカップに1頭だけ遠征馬出してきた馬主なんですけども、それが、日本から日本に本格参戦するってことで、はい、でなので枠連4号っていう馬券にならないかなというふうにネギシステークスを思ったんですけども、なりませんでした、すいません。まあそんなわけです。ドラマ見ましょう。お疲れ様でした。